時刻は4時32分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊ファイルです。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんです。では今日の夕刊ファイル、テーマはこちらになります。ロンドン同時爆破テロから2週間。
ロンドンの同時爆破テロから2週間が経過します。イギリスのブレア首相はこれに先立ち、議会でイスラム過激派に対する根本的な対策を話し合うための国際会議を開くよう提唱しました。これはブレア首相が国際的な過激派対策に本格的に乗り出す意欲を示したものです。一方、イギリス国内では今回のテロとイラク戦争の関連を指摘する声が広がっています。世界で相次ぐテロの背景について遠藤先生と考えます。
さて、ロンドンの同時爆破テロから、今日で2週間ということなんですけれども、遠藤さんは以前イギリスに住んでいたこともあると。
そうですね、3年ほど住んでおりましたけども。
だって何年ぐらい前に？
もう10年以上前ですね。93年から96年ですから。
じゃあその時と比べるとちょっと状況というのは違うかもしれませんけれども、この今回ロンドンでテロが起こった現場っていうのはどんなところなんですか？実際足を運んだこととかは。
やっぱりロンドンの、何度もありますけど、ロンドンの中心街、シティっていう金融街に近いところと、あと大英博物館のそばですね、そういったとこが狙われたっていう感じですかね。
で、今回、イギリスに住んでいたということもあって、この事件を聞いた時っていうのはどのような、印象というか、どんなことを思われました？
驚いたのと、やっぱりかっていう両方だったですね。やっぱりロンドン、次はロンドンで起きるだろうと、911の直後から言われてたのもありますし、それからやっぱりイスラム系の人口が多いですから、この類のことが起きる可能性ってのは非常に高いというふうにずっと言われていて、だけど、後と起きたかと、いう感じですかね。
今日は今回のテロの背景などをちょっとじっくり、教えていただこうと思うんですけれども、こんな世論調査の結果がありまして、イラク参戦への決断が今回のテロに責任があるかどうかという質問をイギリス国民にしたところ、大いにある、少しあるといった答えを合わせると6割以上に上ったということなんですけれども、どうでしょうか。やはり今回のこのロンドンのテロ、イラクへの参戦というのが一つ大きな理由というふうに言えるんでしょうかね。
一つの背景だと思いますけども、ただこういう聞き方しちゃうと、そのイラク戦争を知ってなかったらこういうこと起きなかったのかということになっちゃいまして、もうちょっと根っこが深い、問題の根っこが深いだろうと思ってますね。簡単に言いますと、その簡単かどうかな、アメリカっていう、世界的な権力がありますね。でこれに対してグローバルな抵抗運動が起きちゃっていて、これイスラムのネットワークに乗りながら、これ今回 の, テロの実行犯も大体パキスタン系ですね。4人のうち3人がパキスタン系でして、実際にパキスタンと行ったり来たりしながらこういう事件を起こしていると、でアルカイーダみたいなのがブランドになっちゃって、ああいうことが俺らもできるんだっていうふうに思っちゃった人たちが、世界中にいるっていうね、こういう怖さですね。ですから根っことしては、アメリカが世界的な権力であって、それが正しいことやってれば、別に抵抗運動はそんなに盛り上がらないはずなんですけども、結局いろんなところでダブルスタンダードっていう、ダブルスタンダードって何ていうんですか、言ってることとやってること違ったり、国内と国外で違うことを言ったりやったりするっていうね、そういうことをやめない限り、このグローバルな抵抗運動ってのは続いちゃうだろうと。
例えばアメリカのどんなところがそのダブルスタンダードと言いますかね。
例えばその中東諸国よ、お前ら民主化しろというふうに言いますね。でそう言いながら、自分たちの国内ではイスラム系の人たち片っ端から捕まえて、刑務所入れてみたりですね、ガンタナモっていうキューバにある米軍基地で、捕虜を拷問したりとか、そういうようなことですね。それからその、テロってそもそも無罪の罪のない市民を殺すから起こるわけですよね、そういうふうに起こってるわけですね。だけど同じことをイラクとかアフガニスタンとかで米軍がやっちゃってるっていうね、 それも説明つかないじゃないですか。
まあ確かにそうですね、
だからこうそういうこう、はい、民間人を平気でね殺したりするなんていうようなこと、あるいはこう言ってることとやってることが 変わっちゃってると、こういうようなそのアメリカのこうダブルスタンダードを、はい、に手をつけない限りこれは続いちゃうんじゃないかなと思いますね。
でもアメリカ側もアメリカ側でそれは多分おそらく分かってることじゃないでしょうかね。
分かってる人は分かってると思うんですけども、それは力で抑え込めると思ってたり、あるいはやっぱこう心から心の中からですね、はい、その自分たちは善で向こうが悪だというふうに信じてる人たちもいるんで、この辺はこう問題が続いちゃうかもしれないですね。
はあ、ははあ。でまあ主たる背景がそのアメリカだとしても、まあ、今回起こったのはイギリス
なわけですね。まあ同盟国の最も名高いものとしてこう、はい、イギリスがあったわけで、でまあイギリスなんかもまあ散々植民地支配しながらですね、はい、こういろんな悪どいことをたくさんやってきたところもあるわけで。それがこうアメリカとこう今回同盟結んでこうくっついて見えちゃうわけですね、まあ、実は日本も似たような構図なんですけども、はい、やっぱこういうそのなんていうんですか、こう金持ち先進西側諸国、
はい、
っていうのがこうダブルスタンダードであるということを少しずつ是正していかないと、
はい、
いけないんじゃないかなということですね。
いや非常にこう理論としては分かるんですけども、これ具体的にどういう行動というと、これどんな行動になりますかね。
まあやっぱりまず例えばパレスチナですね、こうイスラエルとパレスチナってずっと紛争ですけども、これやっぱりこう一方だけに肩入れするなんていうことなくね、はい、やっぱ中東和平しなきゃいけないし、これ一方は核持ちながら、はい、一方はこう貧乏のまんまっていうで核持つとこういうふうにこう言って本当にはなかったんだけども、イラクに侵攻したりするわけでしょ、はい、それの他方であのイスラエルの核保有ってのは許してしまうわけですから、こういうことを直していくっていうことですね、でそれからやっぱりこうイラクとかアフガンにおける人権侵害っていうのに、はい、自らこう手を入れて、やっぱりそういうことをなくしていくと、
はい、
やっぱり先ほど申しましたようにその米軍基地だとか国内におけるこうイスラム系の人たちへのこう抑圧っていうのを考え直すっていう、そういうこう遠回りに見えるんですけども、こういうところから手をつけないと根っこの問題がずっと残っちゃうぞと思いますね。
で新しい情報ですと、イギリスですけれども、イスラム過激派に対する根本的な対策を話し合うための国際会議を開くよう提唱したですとか、あと過激なイスラム教徒などに関して、まあ、データベースを作って、はい、まあ、空港などで入国を拒否する考えを明らかにした、というような話もあるんですが、これはやはりそう考えると表面的な、
まあ、対処療法に近いですね、まあ、それはそれでそのテロリスト対策としては必要だとは思うんですけども、はい、やっぱその背後にあるどうしてテロリストがこうどんどん増殖して、はい、次から次へと俺もとこう出てきてしまうのかと、そこのところに手をつけないと結局は長期的にまた後悔することになるだろうと思いますね、はい、
そう考えるとこれもまた非常に長い道のりになりそうな感じですね。
おっしゃる通りですね、
はい、今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんでした。遠藤さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は小沢昭一さんの登場です。